Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。雨一日、そんな土砂降りではなかったんだけど、一日のこの雨でね、結構、庭の椅子とかね、そのいろいろとやっぱ雨の中に空気中だろうなと思うんだけど、ちょっとした埃が当たり前にあるんだろうなと思うんだけどね、そんなことで庭のね椅子を拭いたりとか、ちょっと掃除をして、ちょっとほと一息ついた頃の、お庭で皆さんにいつものようにお話を進めていきたいと思います。今日の完成トークはね、私のランダムトークとしてご案内していきたいと思います。でもね、今日のランダムトークのポイントはね、消えたピアス、ブログのお話で、そしてある俳優のお話と、先日のユダヤのおばあちゃん、ゴーディーばあちゃんのね、ここもこうつながるかみたいなね、そんな話題でお届けしていきたいと思います。さっきね、録音しようと思ったら急にね、主人が掃除機をかけ始めたのね。でうち1階と2階があって、で2階はもうフル全部なんていうの、カーペットなのね。でカーペットも一番厚いこのクッションのものをなんていうのかな、インストールしたので結構厚いのでね。でそのカーペット用のバキューム掃除機で掃除をして、1階はもうメインにタイルと床なので、そこはもうハードフロア用の掃除機をねかけるんだけど、大抵私がお掃除機をかけるとき、今日は後で掃除機をかけようと思っていて、掃除機をかけるっていうときに、全然時間のある主人早くやってほしいって思うんだけど、なぜなら2階の担当はあの人なのね。カーペットの掃除機って重いから、そんなところで勝手に自分が2階は担当って思ってくれてるのはすごいありがたいことで、でそれで大抵私が1階の掃除機を始めると一緒にっていう感じでやるんですよね。そんな主人が珍しく、いや早くなんか先はなんていう、早々とやってるなって、ということは絶対スポーツゲームがやんだなと思ったんです。でそれで主人のそのバキュームが終わるのを待ってね、で庭に座っていても2階の窓からそのなんていうの、掃除機の音が聞こえるから待っておこうと思って見てたら、もう早々とね終わって降りてきたら、やっぱりすぐに iPad を手にしてスポーツを見ていました。自分のやりたいことにね、すごい素直に忠実なんでね、大抵行動が読めるんですよねってそんなところでね、私はちょっと笑いながらちょっと待っていて、庭に出てきたらちょうど涼しくなったな頃で、太陽がねさっきまではなんだっけ、椅子に当たっていたんだけど、でもいい木陰になったくらいに録音ができるっていうことで嬉しく思っています。さてブログのお話なんだけれども、ブログをね昨日久しぶりに投稿しました。もうねブログログインしたら51日ぶりにカムバックって、お帰りなさいみたいな表示が出てきて、わーおーと思ったんですが、このねブログの一件もちょっと皆さんにねご案内していただきます。概要欄を見ていただいたら、そこで昨日のブログを読めるのでね、ありがとうございます。そして51日ぶりっていうことはね、もう51日もずっとブログ更新してないのに、もうね日本の皆さんはね見れるのよね。海外からのアクセスが見れないっていうこと で、そして海外からのアクセスができないっていうことは、私が投稿にログインができないっていうことだったんですよね。それでも昨日ログインしたね、毎日20名から30名ぐらいの人たちが毎日毎日投稿されなくても、もうこの50何日間ってずっと見てくれていて、もう今日新しいの出るかなって、結構皆さんそのなんて読者登録をしてくれてる人いっぱいいるの で、そういう読者登録をしてると、最新が投稿されましたよって案内がいくと思うのね。時々エラーになったりすることもあるっていうことで、それで定期的にチェックをすることが習慣になってる皆さんがいて、こんな風にねバーって毎日これだけの人数の人が立ち寄ってくれたんだなと思って、すごく胸がジーンとしてね。そして昨日のブログをね、久しぶりのブログで、やっぱりブログ、音声も好きなんだけどブログも大好きなんですっていうお便りをたくさんいただいて、本当ねもう本当ありがとうって思いました。 で今回はね、そのブログの公開のことに関して結構勘違いしてる人たちもいるようなので、まあ、一つあえてちょっとご案内しておきたいと思います。まだね、海外からのアクセスはねちょっと厳しいんですね。で、まあ、海外からのアクセスが厳しいので、私は地元沖縄を応援しようと思い、地元 の、 あのブログの会社、そのティダさんがね、18年前に、まあ、知ってる方がブログを始めませんか、ライトさんって言ってくれた人がいて、まあ、それはもうカイロの先生なんだけど、カイロの先生とも仲良くしていたので、そのカイロの先生がブログの案内をしてくれて、で私は当時ブログを知らなかったので、ブログって何ですかって言ったところから、本当にね、いろいろとブログのことでいろんな人に、知ってる人にお世話になったり質問したりっていうことで、もう当時お世話になった方も本当にいっぱいいるので、皆さんありがとうございます。でも沖縄のね、その会社を応援しようっていうことで、私はティダブログさんを選んで、それからずっと沖縄のブログ、このティダさんから発信させていただいてきたんですけれども、まあ、これからも継続はしていく予定です。まあ、あの概要欄の記事では、まあ、他のところもちょっと見てるっては書いたんですけども、まあ、うまくどうにかあのここで案内できるようになったので、まあ、さらに継続していきたいなと思ってるんですね。でそれでティダブログさん自体にアクセスができなかったので、質問とかいつ開通しますかなんてことができなくて、で沖縄にいるスタッフのお城さんであったり、つい最近はもうひかりんさんにね、私に代わってちょっと日本サイドでログインしてくれないっていうことでお願いしたら、パスワード当たってるのにひかりんさんログインできなくてというようなことが起きたりして、じゃあひかりんに、ね、ごめんだけど、そのティダブログさんに私に代わってあのメッセージ送ってますっていうことをやってくれないっていうことでお願いをしたら、まあ、幸いにね CC でそのティダブログさんからお返事をいただいて、まあ、そこでね、ちょうどお返事をいただいた頃に主人が、あのよくなんていうの、エリア外のエリア区域外のスポーツのゲームを見る時のために、うちの主人は VPN っていうなんかアクセスがあるじゃない、まあ、私これ詳しいことわかんないんだけど、それを使っていて、でもしかしたら VPN で東京アクセスにしてその経由で見れるかもしれないっていう、まあ、まさにテクノロジー時代だと思うんだけども、まあ、そんなロサンゼルスにいてアクセス地点を東京にするなんて、そんなことができる時代なんだなっていうのも、何年か前からよく仲良しの私のイベントのテクニカルなねスタッフであるゆかりちゃんがそのお話をしてくれていたので、あ、そういえばゆかりちゃんに聞いたものだなと思ったりはしてたんですね。でそこで携帯からアクセスをしてみたら見れたんですよ。だから、まあ、グッジョブということで、主人にも、まあ、すごいアイデアありがとうねって、でもとりあえずティダブログさんからのお返事を待って、まあ、それから、まあ、なんていうの、パソコンでね投稿を試みてみたいなっていうふうに思ったんですね。なぜなら今回の一件っていうのはもう海外からのもうスパムアクセスっていう攻撃ね、それがすごい多いということで、それで海外からの、まあ、挿入とかログインとかアクセスをシャットダウンしたっていうのがティダブログさんのテクニカルな、まあ、防衛戦なんですよね。で幸いなことに主人が案内したのほんと直後ぐらいにティダブログさんからね、まあ、お返事をいただいて同じアイデアをいただいたんですね。っていうことは、あ、じゃあこの経由でアクセスしても問題ないんだなって、ご迷惑がかからないのであれば、いや、ちょっとやってみようということで、そしたらうまくできました。でそこでね、昨日はもうあのもうできてる時にということで慌ててねブログの投稿させていただいたんだけども、本当にティダブログさんも頑張ってくれていて、まあ、この50何日って期間ね、海外からの日々ものすごい数のスパム攻撃を受けてるらしくて、もう信じられない、こんなことが起こるなんてっていうような事態を一生懸命あの対処してるようなので、そこで私が海外からのアクセスができなくて投稿ができなかったっていうことなので、多くの皆さんがね、まさみさんのブログはあのスパムじゃないですとかって言ってくれるんだけども、まあ、あのありがとう、皆さんの声はすごい嬉しいんだけど、まあ、それが問題だったわけじゃなくて、こういうテクニカルなお話でした。でもね、不思議なことに去年私が事故に遭った時期と、実は今回のブログがね、今回の一件でアクセスができないってなったのも、実はなんと同じ時期で、まあ、全然違う 異なる話なんだけど、私としてはね、なんかちょっと不思議な、なんかなんていうのかな、不思議なっていうか、まあここではあんまり語れないので、イベントかどうかでちょっと語っておこうと思うんだけども、まあ、そういうことがね、まあ、いろいろ起こるっていうことで、まあ、無事にブログを再開することができたので、まあ、なんていうのかな、フル 100% 再開ではないんですね。なぜならティダブログさんがきれいにアクセスできるようになったら問題なくできると。でそれでしばらく VPN を経由して私が投稿を試みていきたいと思うので、友人との出会いもこれで継続してね、まあ、一段落終わったら地球はっていうお話に入った方がいいんじゃないかなと思ったんで、まあ、友人との出会いももう山場を迎えているのでね、もうそのお話もちょっとしていきたいと思います。そんなことをしている時に、昨日なんだけども、ご飯をね、軽いちょっと忙しくて 夜ちょっと遅い時間だったんだけど、まあ、夕飯じゃなくてスナックをしようってことで、主人と軽いおつまみみたいなのを作って食べようっていうことで、キッチンに座っていったら、あれは何って見た時に、なんと大きなコオロギが入ってきたんですね。まあ、うちの庭って結構コオロギが多くて、でよく、まあ、この時期になってくるとコオロギのね、なんていうの、虫の声ってすごい綺麗なんですね。だからすごい好きではあるのね。で冬になってくるとコオロギさんたちって結構うちのグラージに入ってくるんですよね。あったかいからなんだろうなっていうぐらい、みんな外に出なみたいな感じで出したりとかするんだけども、すごい大きなコオロギが入ってきていて、大きかったんだよね。一瞬私ゴキブリかなと思うくらい、まああんまりここでゴキブリ見ることがないんだけど、でもなんかね、2センチ以上あったのね。でそれでカップに、私いつも紙コップとかでね、そのなんだっけ、雲とか虫とかが家に入ってくると紙コップを使ってすごい便利だね。紙コップでまず押さえるわけじゃない。でそうするとその下の方にね、紙コップの口の方にね、ちょっとなんていうの、厚手の紙とか、なんかよくチラシみたいのでいただくカードみたいなのがあるんだけど、そういうのを差し込んでいくと綺麗にカップの中に入った状態で外に持って行って、じゃあねって、家なんか来ないでねって言って、好きなとこ自然界に戻んなってことでよく外に出したりするんですね。それなので虫を取る用の紙コップをいつも実は置いてるんですね。皆さん真似したい人は真似してください。それで昨日取ろうとしたら、紙コップに入ったと思ったら全然入ってなくて、あれって床の方だったんで、キッチンの床の角の方だったんですよね。でそしたらすぐそばに、なんだっけ、クモの巣、クモの巣って本当に巣を作るのが早いので、ちょっとしたクモの糸があったんで、それを払いのけてきれいにしながらって、そのコオロギを取ろうとしたんですね。そしたらいきなりポロッと落ちてきて、で落ちてきたのがあって、それが先日私が実はなくしたピアスだったんですよ。で主人にも1個だけは見つかったんだけどさって、あと1個ないんだよねって言ってたんですね。でコオロギを取る時にすごく床を見てるんで、床に落ちてたわけでもなくて、まあもう本当にね、いきなりポンと落ちてきたんで、クモが私のピアス持って行ってたのかなみたいな話をしながら、でも不思議なくらいポロっていきなり空中から落ちてきたんで、まあこんなこともあるよなと思いながら、主人と、コオロギに、おかげで見つかったからよかった、ありがとうねっていうことで、コオロギをさ早々とお庭に出しましたっていう話なんですね。でそしてね、前回のお話でユダヤのおばあちゃんのお金の話があるじゃない。そのおばあちゃんってゴールディっていうニックネームで読まれてるんだよって言ってたの聞いた？みんな、聞いてない人は聞いてね。そしたらね、この間ね、私数ヶ月前なんだけど、仲良くしてるポスチャーウォーキングの一人者であるファウンダーのキミコ先生っているのね。もう花丸っていう番組とか、またもう日本のテレビとかにもすごくよく出演をしていて、ポスチャーウォーキングで男性にも女性向けのね、すごく綺麗な姿勢っていう歩き方を指導してる先生なんだけども、もう JAL さんをはじめとして大手の会社であったり航空会社であったり、もういろんなところに指導に言ってるキミコ先生が、すごいなんかチャーミングな方でね、もういつも私はお姉様って呼んでるんだけども、なぜならすごいキミコ先生がもう妹のように可愛がってくれているので、そんなキミコ先生が久しぶりに日本から戻ってきた時に、先生の家に遊びに行ったんですよね。そしたら新しくハイウェイで、もう捨てられていたワンちゃん、もうハイウェイで捨てられるなんて、もうそのまま車にひかれて死ぬのを分かっていて捨てる人たちが 位でハイエーパトロールっていうアニマルレスキューの人たちもいるぐらいなのね。いやもうそんなの信じられないとかって話をしていながら、そんな子犬をね、あのレスキューされた子犬をアダプトして先生のところでねファミリーとして飼ってるんだけど、大きいんだけどまだ子犬らしくて、で先生がちょっとあのまさみちゃんちょっとここに座んなよって言って、ちょっとさある種のちょっとヒーリングをちょっとやってあげるみたいな感じで、まあ、先生も多彩なんでいろんなことやってて、でそしてなんか、まあ、座ってなんか私なんか目を閉じて先生も一生懸命集中していてね、なんかガチャガチャ聞こえるなと思って気づいたらワンちゃんが私の、あのブーツをすごい噛んでしまっていて、もう私たち全然夢中で気づかなくて、まあ、先生に気にしなくていいですよって言ったんだけど、先生はね、いやもうまさみちゃんこれもう弁償させてっていうことで、何回も何回もやっぱ先生がすごい言ってくるので、じゃあもうお言葉に甘えて、あの私が買ったブランドで一番近いものっていうのを、まあ、買おうと思ってね見てたんですね。でそれでね、最初はなんか先生に多分これが近いかなって送ったんだけども、あそしたらなんかそれはなんか自分がね、私ジッパーのブーツが好きで必ずジッパーがついてるものがいいんだけど、実はジッパーがついてないって分かって、あそれで やっぱり近いものと思ったらポンって出てきて、で私はなんかゆっくりとオンラインとかでショッピングとか見るの実は好きじゃないんですね。さっさと終わらせたい人なんです。なのであもうこれがあると思って注文しようと思ってね、まあ、注文をした時にんって見たら、その靴の名前がゴールディだったんですよ。全然ゴールドのカラーじゃないのになんでと思ったんですが、まあそんなことでゴールディっていうデザインの靴を注文することになったっていう、まあただそれだけのことなんだけど、なんかそれもね、なんかもうこのタイミングでね、なんかそのばあちゃんの話をした翌日に、もうずっと2ヶ月ぐらいまさみちゃんいつ注文するのって先生にすごい言われ続けていたのに、このタイミングで注文したことで、まあ、すごい面白いなと思いました。余談ばっかりやっていて最後の俳優さんの話まで時間あるのかって思っちゃったんだけど、まあ、続けたいと思います。10年以上前なんだけども、学生さんたちのね卒業の記念っていうか卒業プロジェクトとして、あの映画関係のメジャーをする人たちっていうのは卒業前に必ず自主なんていうのかな、作品を作らないといけないわけね。学生さんたちなんでね、もうたくさんお金のあるプロデューサーさんの息子さんたちが買う学校だとかでもあるので、うちの息子も同じ道を通ってきたのでね、もうその時やっぱり、まあ、全然親がバーンってお金出してくれる人もいれば、まあ、そうじゃない人もいてね、まあ、いろんな人がいるわけよね。でもそれでも学生で100万近くとかね200万とか集めて作るなんていうのはすごい大変なことで、それでまさみさんの家ちょっとあの撮影現場として貸してくださいっていうことがあって、今ではその、監督さんもね、鎌田くんっていうんだけど、鎌田くんのねその時に、まあ、いいよってことでうちの家を提供したことがあるのね。まあ、なんとその鎌田くんなんか今もう本当ボーグをはじめティファニーとかそういうねあらゆるデザイナーブランドのねそのコマーシャル手掛けくぐらいものすごい活躍してる、もう本当にいい若者だね。ロスに帰ってくるたびにいつもまさみさんって声かけてくる人が、もうこの鎌田くんであったり他にも香港のスターさんであったり、もうあのみんなねロスのママって呼んでくれるのは本当にありがたいことで、で、まあ、そんなね彼らも、まあ、本当に20代でね、うちの子供なんか彼らよりまだ下なので、まあ、そういうもう子たちを見てると我が子のようにやっぱ思うから、家をね提供して撮影をねしてもらったことがあるのね。その時にやっぱりクラフティングでねそのお料理とかを作る人はいるわけよね。で私もスタジオママをしていたので撮影現場でねお料理とかを準備する人たちのことはすごく分かっているわけでっていうのは、なんでスタジオママなんてもう息子がもう主役でっていうか仕事してるわけだから、もう付き添いのママなんてもう大抵暇なわけよね。だから私もいつもクラフティングのお料理とかスナックを準備する人たちのねところでよくお手伝いをしてたんです。まあ、暇だからね本当に。なのでその要領をちょっと覚えていたので、でもしよかったらうちにあるもの何でも使ってって ていうことで、もうそれで皆さんにね、いろいろと家にあるものをね、もう振るってもう出して映画を作ってもらったっていうか、映画を作る時にね関わったってことがあって、だそういうこともあってね、その時の作品とかに私もスタッフとしてもう名前も載せてくれたり、本当にありがたいことなんですが、その時サンタの、ちょっとした短編のね映画を作った時にサンタ役で来たアランさんっているのよね。で彼はね、もう本当当時もね、もう本当その時来た皆さんって、うちの家で撮影した後爆発的に人気が出た人すごくいて、その時の子役の子もニコドリアンっていうテレビドラマシリーズをね主役であったり、その後もうカンヌであったり、大きなねその作品のもう映画祭とかに出演するぐらいの作品に出るようになった方が本当にいっぱいいたのね。その中でもアランさんってすごくその当時ってアメリカロサンゼルスにやってきて、すごいなんていうのかな、わずかなお金で頑張っていた彼が、お友達のリビングを間借りしてステイしてた彼がね、本当そこからねいろんなミラクルストーリーがあって、いつか彼のお話をもっと深くしていきたいなと思うんだけども、最終的に10年ちょっと経って、彼のね足取りっていうのをずっと見てきたんだけども、すごく本当優しい人でね、彼とかその時のプロデューサーさん、私が父を亡くしたり姉を亡くした時もみんな必ずメッセージをしてくれるぐらい、本当に温かい人たちでね、そのアランさんはネットフリックスかなプライムか分かんないけど、アレキサンダーっていう作品であったり、他にもいろんな作品、何だったかな、ちょっと見て待ってね、ネットフリックスとかいろんなところね、ターミナルとかダークウルフってあったり、いろんな作品に出てるんだけども、もうねなぜ彼の話を出したかって言ったら、友達のカウチでもう間借りしてね、そんな中でうちの家に撮影に来た彼が少しずつ少しずついろんな仕事を得てるのを私は見てきて、でそして10年以上経ってもう本当に数多くの作品に出るぐらいの立派な俳優さんとして、もうプレミアであったりレッドカーペットに出てる姿を見てると、本当に良かったってすごく思うのね。そんな彼もいつもね、本当まさみありがとう、まさみありがとうっていつも言ってきて、もうみんなの、ローエストポイントっていうような大変だった時を知っているっていうこともあり、そしてそんな彼らが最高の時を迎える、そして人生を歩んでるっていうところは皆さんにもシェアしたい部分なのね。なぜなら多くの人がね、もうこれ以上のどん底はないよっていうような思いとか大変な思いとか、本当にいろんなことっていうのが世の中にはあると思うのね。そんな中でもみんな頑張って夢を持ち続け、希望を持ち続け、抱いて、そして行動にすることによって本当にここまで来れたっていうような人たちをたくさん見てきてます。だからこそアランよくやったねって、もう本当にねグッジョブって、もう彼なんか私よりももう全然年下で10歳ぐらい下なんじゃないかなと思うんだよね。そういう人たちの頑張りっていうのを見てると、まだまだね You can do it って、まだみんなもねできるよっていう思いがいっぱいあるんですよね。だからこそ今朝もアレンからメッセージが来て、そのメッセージを読んだ時に、みんなにもちょっとこの話をしたいなっていうふうに思いました。なので皆さんに言いたいことは、最悪の時ってその時が最高の時のチャンスをつかむそのスタートに始まりっていうスタートだよっていうことをね、皆さんにも心に留めて、最悪が最悪続きじゃなくて、最悪はあなたにとってその反対に最高っていう時があることを示してくれるものであるっていうことをね、ぜひ認識していただけるといいなと思います。昨日はね、元となのかな、私の東京スタッフの皆さんがね、マサミエルプっていうイベントをやったらしくて、またマサミエルプっていうあたりの話なんかちょっとどうかでまたしていきたいと思いますが、そこでねみんなで集まっていろんな話をして、この間っていうか8月にね、私のイベントスタッフである仲良しのなっちゃんにお話ラジオでも出てきてもらいましたが、そのなっちゃんとのエピソードもちょっと見ていただけるといいかと思います。そんなところでなっちゃんとのお話とか、なっちゃんがロサンゼルスの大変とか体験とか、みんながそのお話を聞いてすごい良かったとか涙を流してくれたりっていう中で、どうやってまさみさんの教えを なんてやり続けたんですかっていうところのシンプルな質問というのがいろんなところから実は同じ質問が来ているので、もちろんみんなも幸せになりたいっていうところがいっぱいあるし、もちろんそんな小さなことに気づく頃からっていうのが始まりだと思うんだけども、まあ今回もね、皆さんまずは希望っていうことをね、心に留めていただきたいなっていうふうに思う何気ない今日は私のお話っていうか一人ごとにお付き合いいただいてありがとうございました。 Thank you everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。